個人的な話を書くのは、日頃厚顔無恥な少子でも気が引けるが、少々お許し願いたい。平成の終わりから令和にかけて、恩師の夫人、叔父、母親、それに大学の同級生と立て続けに近しい人々が奇跡に入った。前者三人は、揃って昭和一桁生まれの大往生であり、心の準備ができていたつもりだったのだが、やはり悲しい。50代後半の同級生は、朝起きてこないので、家人が様子を見に行った時は手遅れだったという。ご遺族にはかける言葉もなかった。突然の別れという表現では言い尽くせぬ、京都アニメーション放火事件で犠牲になられた35人の関係者の悲嘆は、想像にあまりある。明日には、厚顔ありて、夕べには白骨となる、という蓮如の御文章がしみる。すっかり古参記者に仲間入りした少子なぞは、個人を追悼させていただくためにも、大事件や事故で犠牲になられた方々の実名と写真を新聞に掲載するのは義務だと考えてきた。駆け出し時代には、他社の記者が関係者からアルバムを根こそぎ持って行って顔写真を入手できず途方に暮れたことが何度あったことか。時代は移り、ネットの普及も相まって、実名と顔写真の掲載は遺族にとって迷惑でしかなく、プライバシーの侵害ではないかという考えの人が急速に増えてきた。京都アニメーションも24日付で、実名報道をお控えいただくよう報道機関に申し入れた事実を明かしている。悩ましいところだが、犠牲者は京アニの A、B、C さんではなく、それぞれの名前で後世に語り継がれるべきだと古参記者は考える。強行によって奪われた一人一人の人生が、いかにかけがえのないものだったかを読者と分かち合うことが、再発防止の一助になると信じる。令和元年7月29日、産経省。